皆様おはようございます。先週は私にとりましては一応の区切りということで安堵していると申し上げたのですけれども、図らずももう一度このように講談に立たせていただくことになりました。先生の一日も早い御前会をお祈りしたいと存じております。昨年の秋も大変驚きましたが、今回はまた違う意味で緊急性のある病であるということでお話を伺いますと、本当にどうなっていたかとただ驚いております。先生はとても今の弘子先生のお話にもございましたがお元気でいらっしゃいました。私も摂理的にいろいろなところでお世話になりまして、本当に多くのことを教えられて教えていただきましたが、教団教会内外の重荷を担って本当に走って来られたと拝見しております。必ずしも望ましい理由ではございませんけれども、これを機会に安息が与えられ再スタートの良き備えとなりますようにお祈りしながら、この留守の礼拝をご一緒に守らせていただきたいと思っております。ご入院中の間本当に微力ではございますが精一杯務めさせていただきたいと願っております。どうぞよろしくお願いをいたします。さて今日は平安があるようにイエス様のこの言葉に心を留めたいと思っております。平和とか平安という言葉ですけれども、あまり区別して使わないかなと思います。で、日本語で平和とか平安と訳されている言葉は聖書で使われているギリシャ語ではシャローム、それから新約聖書が書かれた旧約聖書が書かれたヘブル語ではシャローム、新約聖書が書かれたギリシャ語ではエイレーネという言葉が使われております。でエルサレム、町の名前がありますが、サレム、これは平和という言葉から来たのではないかという説があるようです。ですからエルサレムは平和の町という意味の言葉になります。旧約聖書を見ますと平和あるいは平安というのは相互関係において調和があることというふうに、そういう意味の言葉だと言われます。私たちは平和と言いますと平穏無事という日本語がありますが、そういう消極的な意味だけではなくて、聖書のシャローム、平和は健康、長寿、繁栄、勝利、救いなど積極的な意味が含まれている言葉で、精神的、物質的、個人的、社会的に満たされている状態を指す、そういう意味の言葉です。表面的にこ うまくいったとかトラブルがなかったとか、そういういわゆる妥協の産物のような意味ではありません。イザヤ書を見ますといくつか平和という言葉が出てまいります。例えば32章には平和と義は関係がある、義は平和を作り出し、義は常しえに平穏と信頼をもたらすというふうに書かれてあります。またイザヤ書の53章をご覧いただきますと、彼への懲らしめが私たちに平安をもたらしと書いてあります。でこの平安はシャロームですが、十字架が平和の土台であるということがここに言われております。それから今日お読みいただきましたイザヤ書の54章をご覧いただきますと、神様の平和は永遠の愛と深い関わりがあるということが言われております。もう一度お読みさせていただきたいと思います。イザヤ書の54章旧約聖書の1216ページ イザヤ書の54章の10節、それでは大変お手数ですが皆様でご一緒にお読みいただければと思います。イザヤ書の54章の10節、はい。たとえ山々が移り丘が動いても、私の変わらぬ愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かないと、あなたを憐れむ主は仰せられる。私の変わらぬ愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かない。ここに平和という言葉が出てまいります。これはシャロームという言葉です。新約聖書に入っていきますと、この平和の概念はさらに深められてまいります。クリスマスの時によく開かれますが、ルカの2章の14節、地には平和と天の使いが歌った賛美が書かれています。でこれは ギリシャ語でシャロームと同じような意味の言葉です。それからルカの7章を見ますと、信仰が救ったのです、安心して行きなさいと書いてあります。この安心も平和の意味です。イエス様はルカの19章で涙を流されまして、平和のことを知っていたのならとおっしゃいました。それから今日読みいただきましたヨハネの福音書には、この平和という言葉が3箇所出てまいります。ヨハネの福音書の14章の27節、新約聖書の211ページになります。ヨハネの福音書の14章の27節、それではこれもご一緒にお読みいただけますでしょうか。ヨハネ14章の27節、はい。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。イエス様の告別説教の一部でございます。それからページをめくっていただきまして、16章の33節、ヨハネの福音書16章の33節、それではこれも皆さんでお願いいたします。はい。私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。これが二つ目の説です。そして三つ目が今日読みました20章になります。ここに3回ほど平安という言葉が出てまいります。イエス様による平和は私たちに平安を与えてくれるものです。さて、私たちにとっての平和、これはクリスチャンの人生の基調にあるもの、あるいは人生観と言っていいのだと思いますけれども、どういうものかを少し思い巡らしたいと思っております。私たちにとっての平和はどこから始まるかというと、これはもうひとえにイエス様の十字架から始まると申し上げていいと思います。パウロはローマ人の手紙の5章の1節でそのことを述べております。また手紙の中で折々にこの言葉を使いまして、恵みと平安があなた方の上にありますようにという挨拶を述べています。それではパウロの人生は平穏無事だったかというと、そんなことはなくて、むしろ困難と迫害の連続でありました。そういう中でパウロは平和を経験し、平安な歩みを送ったようでございます。そしてそれは自分だけのことではなくて、 キリスト者のためにその自分が与えられている平安が与えられるように一人一人に与えられるようにお祈りをしております。ヘブル人の12章の14節を見ますと、すべての人と平和を求めるようにというふうに書かれています。すべての人との平和を追い求め、そのことがなければ主にお会いすることができないというような、少し強い表現が使って書かれてございます。私たちは平和がとても大事だということです。しかし私たちの生きている社会は現実はそうではありません。みんなが平和を求めていながら平和を作り出すことができない。平和条約っていうのが今まで何回結ばれたか分かりませんが、平和条約を結ばなきゃいけないというのはお互いに平和でなかったということの表れかも分かりません。人間は自分で平和を作り出すことができない。内村鑑三という人がいますけれども、こんなことを言ったということが記録に残ってまして、戦争は戦争のために戦われるのでありまして、平和のための戦争などとはかつて一度もあったことはありません。こんなことを言ったということです。で、私の世代はこの文言を実感としてはなかなか捉えられませんけれども、人生の諸先輩でいらっしゃる皆様方はこの言葉の意味がさらに深く理解されるのではないかと思います。ノーベル平和賞というのがあります。これはどういう人がもらうんだろうか、平和に貢献された方がお受けになるのかなと思いますが、数年前だったでしょうか、アメリカの大統領の方がこの平和賞ですか、それを受ける受けないで物議を醸したことがございます。いずれにしても何らかの貢献をした方がお受けになる賞のようでございます。平和の祈りというのがあります。イタリアのアシジの聖フランチェスコのお祈りだということで、とても有名なお祈りです。皆様周りは親しんでおられるかも分かりません。神よ、私をあなたの平和のために用いてください。憎しみのあるところに愛を、争いのあるところに和解を、分裂のあるところに一致を、疑いのあるところに真実を、絶望のあるところに希望を、悲しみのあるところに喜びを、暗闇のあるところに光をもたらすことができるように助け導いてください。神は私に慰められることよりも慰めることを、理解されることよりも理解することを、愛されることよりも愛することを望ませてください。私たちは与えることによって与えられ、進んで許すことによって許され、人のために死ぬことによって永遠に生きることができるからです。こういうふうに歌われてお祈りされております。で、このお祈りは、本当はフランシスコ自身のお祈りではないらしいです。私も歴史のことは詳しく分かりませんけれども、本人の作ではないらしいのですけれども、フランシスコの精神と生き方を実によく表現しているという意味で、20世紀になってとても広まったお祈りだということです。1913年にフランスのノルマンディである情報誌に掲載され、1916年また他の新聞に載って、そして第一次世界大戦の間に人々の心の中で広く祈られるようになっていた、とそういうお祈りだそうです。1945年にサンフランシスコで開かれた国連の会議の場で、アメリカの上院議員であったコナリーがこの平和の祈りを読み上げました。それ以来この詩が広く知れ渡るようになったということのようです。 で、私もこの平和の祈りは、親しんで祈る、読むようになったのはそんなに昔のことではないんですけれども、あるところに出かけていきました時に、そこでこのお祈りが祈られておりました。今朝ひろこ先生にお会いしましたらば、実はこれは賛美歌になっているということで、私はその福音賛美歌にこのお祈りが入っているということを実は存じ上げませんでした。それで、先生はそれを今日の礼拝にこう入れてくださろうとご努力くださったようなんですけれども、私は存じ上げなかったということで、皆さんでご一緒に歌うことはできませんでしたが、しかし平和とは何かということをとてもよく表しておりました。また私たちの心にいろんな語りかけを与えてくるお祈りです。で、最後のところにちょっと目を向けていただきたいと思うんですけども、私たちは与えることによって与えられ、進んで許すことによって許され、人のために死ぬことによって永遠に生きることができるからです。で、この日本語訳に異議を唱える人がいます。で、私も実は賛同してるんですけれども、これは少し、意味をきちっと表していないということで、与えることによって与えられ、確かにそうです。しかしこの訳だと、与えることが与えられることの条件になってしまいます。これは必ずしも神の国はそうでない。私たちは与えなければ与えられないのではありません。私たちが何にも与えることができない状態のまんまで、いかに多くのものを私たちは与えられているか、聖書はそういうふうに語ります。ですからもう少しこのあたりは丁寧に日本語にしなければいけないものなんではないかと私も思っているんですけれども、あるいはもともとのその英語の言葉を見ますと、与える中で受け、許す中で許され、死ぬ中で永遠の命に生まれる。これぐらいにしますと、なんとなくこう収まりがいいかなと思っております。で、このような祈りが幅広く祈られるようになったのは、先ほど2つ3つ年号を申し上げましたけれども、世界があまり平和でない時でありました。平和でないからこそこういう祈りをみんなで祈ったんだろうと思いますが、私たちは改めて考えますと、全ての人が平和であることを求めていながら、平和は自分で作り出すことができない。それは聖書を見ますとイエス様によるものだということでございます。例えばガラティアの5章を見ますと、そこに聖霊による賜物のことが書かれてあります。ガラティアの5章の21節失礼しました、22節です。ガラティア5の22です。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実。ここに平安と書かれています。それからピリピの4章、今日はあちこちと開いて大変申し訳ありませんが、もう少しお付き合いいただければと思います。ピリピの4章6節7節お読みいたします。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。このように書かれてございまして、お祈りによって深めていただくことができるものだということです。聖霊によって与えられるものであり、また私たちはお祈りによって深めていただくことができる、それが神の平和だということでございます。で、私はこれは キリスト教の醍醐味と言っていいかと思います。キリスト教は私たちが神様の前にどうあるかを教える宗教ではなく、神様が私たちのために何を与えてくださるのかを語っている宗教です。私たちは自分で平和を作り出すことはできません。御言葉には全ての人との平和を追い求めと書いてありますが、私たちはそれを自分で生み出すことができません。しかし平和は聖霊によって与えられるものであり、また私たちが祈りの中に深めていただけるものだということでございます。イエス様のシャロームに目を留めていただきたいと思います。ヨハネの福音書の20章この状況がどういう状況だったかということが19節に書かれてございます。ヨハネの20章の19節に、その日すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったがと書いてあります。で、弟子たちは誰を恐れてたのかというと、イエス・キリストを十字架につけたローマ当局ではありませんでした。自分の仲間であるユダヤ人を恐れて隠れていたと書かれています。ある意味での極限状態だったということができると思います。で、そういう中で主が語ろうとされたことが2つここに表現されていると思っております。一つは20節にこう書いてあります。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちも主を見て喜んだ。イエスはその手と脇腹を彼らに示されたと書かれてありまして、平和は十字架によって与えられるということをイエス様は伝えようとされたのではないかと思っております。それからもう一つは29節、イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じる者は幸いです。書かれています。あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じる者は幸いです。その前にトマスのことが出てきますので、なんか私たちはこれを見ますと、あなたは信じることはできませんでしたねと。見ずに信じる者は幸いです、あなたはダメですみたいな、そんな文脈でこう読みがちなんですけど、そういう意味ではありません。この20章の29節はヨハネの福音書のキーワードです。キーワードを挙げてくださいと言われたら、私はこの説をおそらく挙げるだろうと思います。で、この説は信仰の欠如を叱りつけておられるのではなくて、これから新しい時代が来る、教会の時代が来る、恵みの時代が来る、そのことを展望して、信仰は見えないことが大切だということをイエス様がおっしゃったというのが、この説の意味でございます。これからは新しい時代が来る。私たちは形で見ることはできないけれども、信じるときにそこに祝福がある。これがこの御言葉の意味でございます。イエス様はそのことを伝えようとされました。そして平安を祈ってくださいました。もう一度19節最後のところをご覧いただきたいと思います。イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。平安があなた方にあるように。これは平和の祈りです。困難の中にある弟子たちの中に主が来てくださって、平安があなた方にあるように、シャロームのメッセージでした。しかしこの平安があなた方にあるようにという言い方は平和の祈りなんですけれども、ただそれだけではなくて、もう少しこの聖書の時代の当時の状況を考えてみますと、 これはいわゆる私たちで言うならば日常の挨拶、こんにちはに近い言葉です。私はメールを毎日随分やり取りがございますいろいろメールが来ますし、またメールにこう返事を書くことが随分あります。でしばらく前なんですけれども、私たちのグループではないんですが、大体同じ世代ぐらいの他のグループの友達の牧師さんがいらっしゃいます。で彼はメールを送ってくるときに一番最後に主の平安と書くんです。で私はそれを最初見まして、キザなやつだな、主の平安かと、なんか画面の前でこうちょっと微笑んでしまうような感じなんですけれども、そんなことを言う私も最後に主にあってと書かれてまして、まあ、主にあっても同じぐらいキザかなとか、まあ、おそらく普通の日本人でしたならばメールの最後に主にあっては書かないかな。でもクリスチャンは主の平安、主にあって、それは日本語で言うならば前略早々ぐらいの意味かも分かりませんが、でもそこにもう少し意味を込めて、私は主にあって、主にあってこの通信を送ります。で彼は主の平安、よく考えてみると彼なりのきちっとしたそこに信仰の表現があるのかなと、聞いてみたことはないんですけれども、私は改めてそんなことを思っておりました。ヘブル語では平和はシャロームです。それから新約聖書を書かれたギリシャ語ではエイレネという言葉が使われてまして、大体同じ意味で、ここに出てくる平安という言葉もその言葉が使われています。でそれはヘブル語にもし直すとシャロームです。平和という意味の言葉です。でイスラエルに行きますと、日常の挨拶でこのシャロームという言葉を使うということのようです。それからギリシャに行きますと、このエイレネという言葉を挨拶で使うようです。私たちはこんにちはです。でこれがどこから来たのかなということを私調べてみたことがあるんですけど、こんにちはなんとかでござるかなんかなところから来てると、どっかに書いてありました。インドに行きますとナマステとになります。でそれぞれ国の言葉があるようで、そうですね、もう一つケニアに行きますとジャンボとおっしゃるんでしょうか、あります。で聖書を書かれた世界はシャロームです。こんにちはが、平安があなた方にあるように。私たちは神の民として挨拶をするときにシャロームとは言いません。しかしお互いに挨拶をするときにこんにちは、しかしそれだけでなくて、お互いシャロームということができればそれは素晴らしいかなと思っております。ウェルカムチームが玄関のところでシャロームと言ってたらちょっと、なんか違和感があるかも分かりませんけれども、私たちはこんにちはと言いながらシャローム、平安があなた方にあるように。神の民がそういうお互いに挨拶を交わすことができたら素晴らしいかなと思っております。でこれは相手の方を祝福することができるメッセージです。相手を否定するメッセージではなくて、相手を祝福することができるメッセージです。私たちはシャロームと言いませんけれども、お互いの交わりがそういう交わりであったら素晴らしいと思います。平安があなた方にあるように、これは言い換えるとシャロームですけれども、このシャロームという言葉は非常にシンプルな言葉です。イエス様は福音書の中でいろんなことをこう語っておられるんですけれども、イエス様の語られた言葉というのは非常に革命的でありました。ですからパッと聞いた時に周りの人が何を言ってんだろうというような言葉が語られたようです。でそれが革命的であったりするために、場所によっては嫌われたりいたしました。例えば 心の貧しいものは幸いですと書いてあります。でこれは少し意味をよく考えないとわからない言葉です。私たちは心が貧しいというのは幸いなのかと考えますけれども、もともとの意味は困難の中で生活をしていて貧しさの中にあって心までも貧困になってしまうような人であっても神様の祝福をそのまま受けることができる、これが心の貧しいものは幸いですという言葉の意味です。でこういう言い方は当時のパリサイ人たちには受け入れがたかった言い方です。そもそも何のことを言ってんだろう。しかしその反面、非常にシンプルであるだけに陳腐に聞こえることがありました。例えば互いに愛し合いなさい。私はさっきヘブルの12の14少し引用しましたけれども、互いに愛し合いなさい。でこの言い方が私たちは自分でやってみますといかに難しいものであるかということがすぐにわかります。で時期通りに命令しているニュアンスでは必ずしもないのですけれども、だからこそ互いに愛し合いなさいという一言はとても陳腐に聞こえます。イエス様そんなことを本当にできると思っておっしゃったんだろうか。そんな感じです。裁いてはいけません。これも少し陳腐に聞こえます。クリスチャンにとってはなんか基準のようになってますが、裁いてはいけません。でこの御言葉はどんな人であってもそのまま全部を受け入れ合いなさいということを命じているというよりは、イエス様のこのおっしゃり方にはある種の奥行きがあります。あるいはユーモアがここに表現されています。つまりイエス様は裁いてはいけません、そんなこと無理だよってみんなが思っているようなところでスパッとこうおっしゃいます。イエス様はそれは人間には無理だということを実はよく分かっておられて、あえてこういうシンプルな言い方をされます。だけれどもそこにはもっと深い意味が含まれていて、この御言葉にはもっと奥行きがある。裁かないってことを基準にしてクリスチャンは生きなさいということを言っている言葉ではなくて、そこにある種のユーモアと奥行きのあるそういう言葉なんです。ですからイエス様のおっしゃりようは時によく分からなかったり陳腐に聞こえたりします。でこの場合も私は同じではないかなと思うんです。こういう非常に難しい極限状態の中にあって、弟子たちから見ればある種の喪失体験、自分が全面的に寄りかかってきた先生がいなくなってしまった、そういう状況の中でイエス様が現れて、こんにちは、平安があなた方にあるようにと言われる、その言い方はあまりに普通の言い方で受け取りようによっては陳腐に移ります。しかしそのあまりにシンプルな一言がとてもインパクトがあって、実は私たちを生かすんだというのです。イエス様が私たちの抱えている問題の中にこんにちはと言って入ってきてくださったら、私たちは多分それだけで十分なんだろうと思います。私たちが置かれている状況がどのようなものであっても、イエス様がシャロームと言ってそこに来てくださったら、私たちは今日を生きることができる、あるいは明日に向かって生きていくことができる。それがこの非常にシンプルなシャローム、こんにちはというイエス様の一言なんではないかと思っております。私たちは自分で平和を生み出すことはできません。でもイエス様が来てくださって平安があなた方にあるように。私は先週ご連絡をいただきまして、今日の日曜日のために 少し時間は短かったですけれども心備えをさせていただきました。それで私は今日皆様方と何をお分かちすべきなんだろうかということをしばらく時をとって思い巡らしをしながら、私たちのいろいろな具体的な困難な問題もそうだと思います。また私たち中目黒教会が直面している今の状況もそうだと思います。イエス様が今日ここに来てくださってシャローム、こんにちはと言ってくださったらば、私たちは今日生きていくことができる、また明日に向かって生きていくことができるのではないかと存じております。最後に一つお読みして終わりたいと思います。面白キリスト今日 Q&A というものなんですけれども、平安って何というコラムが書かれてありました。平安という言葉は教会内で大切な言葉とされてますが、教会用語ですか、対話形式で書かれています。そんなことはないでしょう。平安時代、平安京という言葉があるくらいですから。そうか、不安の時代にあって平安を与えられることは救いですね。不安というのは自分が根源から分離してしまっている証拠でしょう。ですから平安とは結合するという言葉から来ているんです。平安は関係であって単なる状態のことではありません。でもこの世では状態の方を優先しますよ。しっかり歩み、じっくり味わい、たっぷり飲んでぐっすり眠れれば平安そのものなんです。でもそれは安逸安心であって平安ではありませんね。平安は個人に深く根差しつつ、社会的全体的な調和公平に結びつき、命に潤いがそちこちにあるという広がりがあります。ああ、だから聖書の世界では平安があるようにと挨拶するんですね。それを何というかご存知ですか。シャロームでしょ。それぐらいのことは知ってますよ。復活の主は今でも私たちのただ中に平安を持って臨むのです。イエスが入ってこられ中に立って安かれと言われた、ヨハネ 20-26。 平安を守るのは我々ではなく、我々を守るのが主の平安なのですね。こういうコラムです。私は特に最後のところに心が止まりましたが、平安を守るのは我々ではなく、我々を守るのが主の平安なのですね。私たちが主の前に平安であるかを求めているのが聖書なんではなくて、主の平安が私たちを守ってくれる、これが福音だということでございます。今朝は平安があなた方にあるように、シャローム、この御言葉に心を留めさせていただきたいと思っております。皆さんでご一緒にお祈りを捧げいたします。